恵みをいただく御言葉は、エズラ記の10章6節から最後44節までです。エズラ記の10章6節から44節まで、はじめに9節までをお読みします。エズラは神の宮の前を去って、エルヤシブの子ヨハナンの部屋に行き、パンも食べず水も飲まずにそこで夜を過ごした。捕囚から帰ってきた人々の不審の罪を嘆き悲しんでいたからである。そこで彼らは、捕囚から帰ってきた者は皆エルサレムに集合するようにと、ユダとエルサレムにお触れを出した。それには司たちや長老たちの勧告に従って、三日のうちに出頭しない者は誰でも、その全財産は清絶され、その者は捕囚から帰ってきた人々の集団から切り離されることになっていた。それでユダとベニヤミンの男は皆3日のうちにエルサレムに集まってきた。それは第9の月の20日であった。こうして全ての民は神の宮の前の広場に座り、このことと大雨のために震えていた。アーメン。一言お祈りします。このエズラ記、それは悔い改めで終わり、また人々のその罪に加担した人々の名前のリストで終わっております。誠に不思議な書物でした。主よ、このところから本当に捕囚の後の民がいかにして純潔を保ち、いかにその後のおよそイエス様の時代までのに至る400年の歴史の間、いかに信仰を保つことができたか、その400年の初めにこのようなエズラやネヘミヤなどのその尽力があったことを覚えます。主よ、どうか私たちも彼らのように私たちを純粋に保ち、純潔に保ち、私たちのうちから罪や汚れ、またつまずきのもとを覗き去る勇気を与えてくださいますように。これから語るしもべのこの唇を清めてください。思いを清め、心を整え、あなたの御言葉を余すところなく伝えることができますように、あなたは聖霊によってこのものを支配してください。聞く一人一人を祝福してください。その耳をあなたが開いて、あなたの命の言葉を豊かに受け止め、それに感動し、それによって作り変えられ、そして純粋な信仰生活を送っていくことができますように、イエスよ、あなたが今一度奮い立たせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよ今日でエズラ記が終わるんですけれども、今まで思い返してみましてですね、エズラ記はあまりなんか起承転結と、そういうまとまった書ではなかったかのようですけれども、しかしこの祭司であり、また、学者であるエズラがこの捕囚の後のイスラエルの民をいかにして導いたか、またその主がいかに恵み深い技を成し遂げて、そして人々をこのように導き、そして人々がいかにしてまた再びその滅びの習慣に戻ろうとしたか、そこをエズラがいかにして戻そうとしたか、それについて記されておりました。前回の箇所ではエズラはその民が犯した不審の罪、すなわち違法の女たちをめとって、子供も産んで、で中には、そのイスラエルの言葉がわからない、そういうものまで出てきている、そのことについてエズラは呆然として、 気を、気持ちを呆然として、そしてそこまでショックを受けて、ようやくそのショックから立ち直った時に主に祈って、そしてイスラエルの一般の民のうちの一人がエズラにどうか勇気を出して、この立ち上がってこの妻たちをこれから追い出す、その技をしましょう、ということでエズラが立ち上がったところで、前回終わりましたけれども、そこでエズラは、実際にその行動を起こします。エズラは、学者であり祭司ですけれども、あの王様からですね、とても大きな権威が与えられておりましたね。アルタシャスタ王から、エズラに書簡があって、そしてエズラに全ての権限を託し、また必要であればそのアルタシャスタ王の宝物蔵からその必要な経費を落とすように、そこまで言われていた、そこまでですねエズラには権限がありましたので、ですからエズラは立ち上がって、そして、ある命令を全イスラエルに出します。八節の方を見ますと、司たちや長老たちの勧告に従って3日のうちに出頭しない者は誰でもその全財産は清絶され、その者は断たれると、そういう厳命が下されました。でこれはエズラ一人の判断ではなく、派説にありますね、司たちや長老たちの勧告に従ってと。ですからこの民の司や長老たちがですね、率先してこのことをしよう、それでエズラに勧めたわけ でそれでエズラはその勧めに従ってこの厳命を下したわけです。3日以内に出頭しない者は、全財産没収の上に、その追放される、そういう命令でした。でこのことは、第9の月の20日に行われたと記されているんですけども、これは太陽暦でいうところの11月から12月です。でちょうどあちらの気候、雨の季節です。あの先の雨の時期ですね、11月から12月の先の雨の時期で、その時もちょうど大雨が降っている頃でした。ですから集まるにはちょっと都合が悪い時期ですね。1年で最も寒い時期で雨が降っていて、ですから人が、言うならば集まりたくない、最も集まりたくない時期が、たまたま、当たっていたわけですね。でもそれでも人々は集まってきました。そして震えていました。それは大雨のその寒さによってだけでなく、このイスラエルが犯した不信の罪、それに対してこれから下される判定や、また主のその裁きを恐れてのその震えです。ですからイスラエルの民にはまだまだ良心が残っていたんですね。まだ間に合ったんです。そこで、エズラが命令を下して、そして民がそれに応答する、その箇所は10節から14節のところです。祭司エズラは立ち上がって彼らに言った。あなた方は不信の罪を犯した。外国の女をめとってイスラエルの財貨を増し加えた。だから今あなた方の父祖の神主に告白して、その身胸にかなったことをしなさい。この地の民と外国の女から離れなさい。アーメン。ここでエズラはですね、あなた方は不信の罪、主を信じない、主を敬わない罪を犯した。すなわち外国の女をめとってイスラエルの中に罪を増し加えた、イスラエルの中に、不信者のその神を恐れない女を、入れて、そしてその妻によってですね、妻の世界観に毒されて偶像崇拝や、また神を恐れぬ心、権威者を恐れない、そういう心が、混ぜ込まれること、それはイスラエルの中の不信の罪です。もっとも、ルツとかラハブとか、 死を恐れる外国の女はまた別ですけれども、とにかく死を恐れない、ね、なんでどうせいいじゃんとか、権威者を、ね、そいつらとか、なんかそういう不審の女たちをですね、メトルトス、家の中がそのようにして、道徳規律が乱れてしまうんですけれども、とにかくその罪を犯した。そうしてイスラエルに罪過を増し加えた。だから、今からあなた方はこれこれのことを行いなさいと、3つのことをエズラは、命じました。まずその1つが、11節。あなた方の父祖の神、主に告白して、はい、罪の告白です。自分がしたことを正確に主に申し上げるんです。箴言28章13節にこう書いてあります。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。箴言28の13です。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。ですからこのイスラエルの民がですね、自分の罪を告白すること、私はこれこれの罪を犯しましたとですね、自分の口で告白し、それは悪いことであると、そしてそれは自分が犯しましたと、それを正確に告白し認めること、まずこれが 大事ですね。神様は真実で正しいお方ですから、私たちが罪を告白して認めるのであれば、主はそれを許してくださいます。しかし自分のうちに罪がないとあくまで言い張るのであれば、主はその罪を残されたままにします。これも第一ヨハネの手紙に書いてありましたね。ですからまずエズラが進めたことの第一は主に告白することです。でそれで2番目に、その身胸にかなったことをしなさい。要するに御心にかなったこと、主が何を喜ばれるか、何を意味嫌われるか、それは、皆さんこの聖書を読めばはっきり書いてありますね。それそのうちの主が喜ばれることを行いなさい、ということをここで進めております。つまりもう主に告白して、そしてその罪を離れること、それが主の御旨にかなったことです。そして具体的には、この3番目のところ、この地の民と外国の女から離れなさい、かなり具体的に、この土地の民、要するにイスラエルの中に混じっている異邦人の民、その民と外国の女から離れなさい、この3つを、エズラは、この大雨の中の真冬のこの集会の中で、大声でこのイスラエルのために宣言します。でその時、全集団はですね、どういう反応をしたか、それが12節以降です。全集団は大声を上げて答えていった。必ずあなたの言われた通りにします。しかし民は大勢であり、また大雨の季節ですから、私たちは外に立っていることができません。しかもこれは1日や2日の仕事でもありません。このことで私たちの多くのものが背いているのですから、私たちの司たちは全集団に代わってここに留まっていただきたい。そして私たちの町で外国の女をめとった者が皆定まった時に、それぞれの町の長老たちと裁き司たちと一緒に出てくるようにしていただきたい。そうすればこのことについて私たちの神の燃える怒りは私たちから遠ざかるでしょう。これが、そのエズラのに対する民の答えで、まあ、要するにですね、とても仕事量が大きいし、また、この大雨の季節の中でみんなでここに留まってみんなでするにはとても、大変なことだから、だから民の中の司たち、民のトップたちですね、まあ、その地方地方において、また部族ごとに、長老や司たちがいて、で彼らがですね、その、 その配下にいる人たちの実情をよく知っておりますので、ですからその司たちに、ここは、その権利を委ねて、でそれで、それぞれのその仕事を、トップダウン形式でやりましょう、そういう提案でした。でそれで、実際にその通りに進められることになります。15節から17節のところをお見せします。アサエルの子ヨナタンとティクワの子ヤフゼヤだけはメシュラムとレビ人シャベタイの指示を得てこれに反対したが、捕囚から帰ってきた人々はその提案通りにした。祭司エズラは彼らの一族のために一族の頭のある者たちを皆名指しで選び出した。こうして彼らはこのことを調べるために第10の月の1日に会議を始め、第1の月の1日までに外国の名をめとった男たちについて皆調べ終わった。この提案の中にはですね、反対者も出てきました。その反対者の名前が、明確に記されているんですけども、しかし、その反対者の声は届かず、結局捕囚から帰ってきた民や人々はみんな一度このエズラのその命令に従うことにしました。この反対者たちの意見ね、自分たちの中からもう、そういうことをした、ちょっとそのエズラの言ってることは硬すぎるんじゃないか、古すぎるんじゃないか、ちょっと厳しすぎるんじゃないか、キリスト者の中にもですね、ちょっと、聖書そのままも行うのは硬すぎるんじゃないか、古すぎる、そういうふうに言う人はいるんですけども、でも御言葉に忠実に従って、そしてイスラエルの中からこの罪を除き去ろうという動き、そちらの方が勝ったんですね。本当にいい時期でした。もうちょっと遅かったら、もっと、たくさん、違法の女をめとって、もっとたくさん子供が生まれて、もっともっとその覗き去ることが大変になって、で結局取り返しのつかないことになっていたことでしょう。このように罪のはびこりを覗き去るのはですね、本当早ければ早いほどいいんです。遅ければ遅いほど、明日にしようとか、ちょっと大変なことだから、もっと後にしようとか、そういったことを、は良くないんです。だからこの、冬の時期、ちょっと集うには大変な時期でしたけれども、もうこの罪が発覚した時点で、すぐにですね、このように召集をかけて、そしていかにそれが罪深いことであり、そしてこれから、もう主に告白して身胸にかなったことを行い、具体的に外国の女たちから離れなさい、このことをすぐにしたことは良いことだったんです。私たちも罪から離れること、何が罪であるか示されたら、それはすぐに覗き去るべきです。すぐに実行に移すべきです。でないとその罪の根っこがどんどんはびこって、どんどんそれを引っこ抜くのが大変になって、しまいにはもう取り返しのつかないことになってしまうからです。その点このエズラは、確かにショックを受けて、しばらく呆然と何もしたくない状況だったんですけども、それも一日で終えてすぐに行動に移して、大正解でした。でそれで、ここで祭司エズラは、彼ら一族のために、一族の頭のある者たちを皆名指して選び出した、祭司エズラと記されていますね。10節でもエズラの称号は祭司エズラです。ですからここでは律法を守り行い、人々に律法を進め、そして神と人との間で取りなす祭司としてのエズラの立場がここでは強調されております。エズラはこれらのことを行って、そして、第10の月の1日に会議を始め、そして第1の月の1日までに外国の女をめとった男たちをみな調べ終えた、3ヶ月ほどかかったようです。ですからもう本当大規模な、仕事だったわけですね。でもそれでもちゃんとそれは全部実行し終えることができました。 で、18節以降のところでその、まあ、具体的にこれらのことに関わった要するに外国の女をめとった人たちの一人一人の名前がですね具体的にリストアップされております。18節以降、祭司の子らのうちで外国の女をめとったものが分かったが、それはエホツァダクの子ヨシアの子たちとその兄弟たちのうちからマアセア、エリエゼル、ヤリブ、ゲタリアであった。彼らはその妻を出すという誓いをして、彼らの財家のためにお羊一頭を財家のための生贄として捧げた。で、まあ、うんぬんとずっとあと、まあ、レビ人とか一般の人々とかのその名前がずっとリストアップされてるんですけども、ここ、まあ、祭司の中からはですね、その名前は合計17名出てきております。17名で、レビ人のうちから6名、歌うたいのうちからは1名で、門営からは3名で、25節以降の一般のイスラエル人の中からは84名の人々がリストアップされて記されております。で、そんな中で祭司の中から結構多いですね、17名、比率的に。で、しかもです、18節の方を見ますと、それはエホツァダクの子ヨシアの子たちとその兄弟たちのうちからって知らされてますね。あのエホツァダクの子ヨシアってあれですよ、あの総督ゼルバベルと、大祭司ヨシアのその2本立てで、2本のオリーブの木として、神の御前に立ってるということを昼の礼拝で、まあ、くしくも見ましたね、あのゼカリア書から。その日本柱のうちの一人、大祭司ヨシアです。あの主の御前に、ね、サタンが訴え出たあのヨシアです。あ、訴えられたあのヨシアです。大祭司ヨシアは主の御前にボロボロの服をまとって出てきておりましたが、しかし主ご自身がその大祭司ヨシアの汚れた服を脱がせて、清らかな衣を着てターバンを、乗せて、そして再び主の御前に立つ祭司として整えられました。あの大祭司ヨシアの、ね、子たちがこの、ね、違法の女たちをめとるという悪行に加わっていたわけですね。またそのレビ人や歌うたい門営の中からも何名かおり、一般のイスラエルの人たちからもおりました。また26節のところに、エラム族のうちではマタヌヤ、ゼカリア、エヒエルとあるんですけども、このエヒエル、2節で出てきましたね。あのエズラに、まあ、これこれの、ことを、率先して、異邦人の女たちを自分たちのうちから覗き去りましょうとあの提案をしたそのエヒエルの子シェカネヤが、2節でこのエズラに提案しました。ですから彼は本当に自らですね、痛みを伴ってこのことをなそうと提案して、そしてそれが実行に移されたわけです。で、それで、43節に至るまでずっと、まあ、いろんな人々の名前が、書き記されているんです。これは永遠の書物、聖書です。どうですか、皆さんが、ね、風俗店に通ったことが永遠の書物に書き記されるとしたら、ちょっとやはりですね、この人たちはですね、違法の女をめとったということで、この永遠の書物、聖書に書き記されました。皆さんがもし、なんか、ね、風俗店に通ったことが永遠に覚えられるとしたら、ちょっとそれは永遠に恥ずかしいことですが、でもそれはですね、実際にあることなんですよ。もっとも、イエス様を信じた人はですね、その罪が全部神様の御前からなかったことにされるんですけども、でも皆さんがもし罪を、ね、認めず、それを告白せず、それをあくまで隠し続けるのであれば、こういうふうにそれがずっと後々残ってしまうんですね。だからまず皆さんは罪が示されたら、それを主に告白して、そしてその悪い行いから離れるべきなんです。 点においてはですね、私たちの記憶は本当に、鮮やかな形で残っております。何歳の時にあの罪を犯した、何歳の時にこの罪を犯した、それは記憶の中にあるんですが、でもイエス様を信じる人はそれは神の御前には覚えられていないんです。こんなに罪深いことを生前してきたのに、天国に入ってこんな素晴らしいところにいる、もうですから主にひれ伏すしかない、ただそれだけなんです。今皆さんは罪を離れるべきです。そして何か悔い改めるべきことが示されたのであれば、それから離れるべきなんです。このエズラ記の最後の10章の最後は、その異邦人の女をめとった人々の名前の羅列で終わっております。今でもイスラエルの方では、安息日ごとに立法の巻物の書が朗読されるんですけども、ですからこのエズラ記が朗読されるたびに、この、女を異邦の女をめとった人たちの名前が声に出されて読み上げられているんですね。このことは本当に私たちは、戒めを受けるべきです。私たちも永遠の書物、命の書に名が記されて、ね、本当にそれは何の罪とか恥ずかしいところがない形で記されたいですね。栄光の家系の女たちシリーズを見ておりますと、ユダはタマルと結婚して、それからラハブ、サルモンはラハブと、でダビデはですねウリアの妻と結婚して、まあ、それが永遠に書き記されました。アブラハムはですね、まあ、契約聖書の方ではそのいろいろ恥ずかしいことをしてきました。でも新約聖書においてはアブラハムは信仰の偉人として記されました。今私たちはイエス様を信じることによってですね、いろいろ恥ずかしいことを皆さんしてきたかと思うんですけども、でもそれは全て逆転するんです。悔い改めて主に立ち返るのであればそのような逆転に入るんですけども、でもあくまで自分の罪を隠し通して握りしめて主の御前に告白もしないで、そういった場合はそれは残ってしまうんです。どうか皆さんはそうした、まあ、汚点とかシミとかが一切ないものとしてですね、主の御前に整えられて、そしてこの信仰の生活を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、このエズラ記を通して私たちの信仰をいかに純粋さを保っていくべきか、そのことの大切さを見ました。すでに結婚した異邦の女たちと生まれてきた子供たちをとのその縁を断ち切ることはどれほど痛みを伴い、どれほど難しいことだったことでしょうか。ただ私たちは初めからそのような釣り合わぬ首輝きを初めから追うことのありませんように、もし追ったとしてもしっかりと痛みを覚えながらそれらを切り離す私たちでありますように、エセをどうか私たちの信仰生活を守り助けてください。私たちが何か罪を犯したときは主の御前に告白する勇気を、またその潔さをいつでも身にまとっている私たちでありますように、そうして幸いな日々を、また大きな間違いへと傾くことなく、幸いの路線を右にも左にもそれることなく、祝福に祝福を歩んでいく私たちでありますように、このエズラ記の御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。